島情熱ジョブミーティング。こんばんは、深野健二です。働くことについてリアルな意見を高校生と企業が本気で語り合う福島情熱ジョブミーティングが3月20日郡山市で行われました。この時間は当日の模様を参加者のインタビューを交えてお送りします。まずはじめに福島情熱ジョブミーティングでは参加高校の皆さんによる学校紹介、続いて参加企業による会社紹介が行われました。福島情熱ジョブミーティングにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。さて、今回はですね、学校側から郡山北工業高校、郡山商業高校、清涼情報高校、湖南高校、そして船比高校の生徒の皆さん、そして進路指導担当の先生方、もしくは校長先生、教頭先生にお集まりいただきました。そして企業様側からは加賀マイクロソリューション株式会社、須賀川ガス株式会社、藤田建設工業株式会社、フロンティアラボ株式会社、丸中産業株式会社、以上5社の採用担当者の皆様にお集まりいただいております。それではこの後ですね、ジョブミーティングスタートさせていただきますが、まずは学校側の自己紹介、学校紹介をしていただこうと思います。船比高校の皆様になります。
こんにちは、船比高校です。2年の佐藤春人です。
八木沼花です。
石井大輝です。
佐久間奈々です。
じゃあまず最初に、船比高校はですね、サッカー部、バスケ部、テニス部など様々な運動部があるのはもちろんなんですけども、船比高校にはドローン部というものがありまして、これから先の将来いろんな場面ですね、ドローンなどそういう IT 系でもいつでも使えるような、そういう技術を身につけることができる独特の部活動があるなっていうことがあります。ドローン部にはですね、たくさんの生徒が所属しておりまして、これから先の将来ですね、絶対に力になるような、そういうものを日々、ドローン部は、練習などそういう講師などを招いて日々活動しているので、とてもなかなか他の学校にはなくて面白い一つの魅力なんじゃないかなと思っています。船比高校の生徒はですね、とてもパワフルで自分で何か考えて行動することができるような生徒がたくさんいるんじゃないかなと思います。
私からはデュアル実習について説明させていただきます。船比高校の授業の一つとして教育課程に設定しています。デュアル実習は3つの企業で3つの業種を体験します。デュアル実習は週に1日、1年間実習を行います。実習日は実習企業様へ直接出社し、直接帰宅します。またデュアル実習は2年次、3年次の2年間履修することになっております。実習では2年生で前期後期の2社、3年で1社の合計3つの企業で3つの業種を体験します。実習の日は先生方が巡回に来てくださり、私たちの実習の様子を見たり、企業の担当の方とお話をしてくださいます。毎回記入することになっているデュアル実習日誌には、企業担当の方と巡回担当の先生からアドバイスを書いていただいております。
船比高校の皆さんでした。ありがとうございました。それでは湖南高校の皆さんになります。よろしくお願いいたします。
こんにちは、福島県立湖南高等学校から参りました、生徒会長の2年森田レオンです。部活動はそば部に所属しています。本日はよろしくお願いします。早速ですが、これから湖南高校の取り組みを紹介させていただきます。湖南高校は令和5年度で創立75年の歴史と伝統のある学校です。令和2年度には福島県で初めてコミュニティスクールとして指定されました。湖南高校の全生徒数は56名で、約8割が郡山からバスで通学しています。来年度の2年生からは観光ビジネスという科目を全員が履修します。東京国際大学の先生も月に一度協力していただける予定です。湖南を観光の面でも勉強していきます。コロナ禍ではあまり聞きたくない3密ですが、湖南には違う意味での3密があります。それは生徒同士の関係が3つ、生徒と先生の関係が3つ、そして学校と地域との関係が3つです。続いて、小規模校なので部活動数は少ないのですが、ボート部は全国大会出場を果たしています。総合的な探究の時間では、みんなでライフイノベーションを合言葉に 生徒自身の主体性を大切にしながら、地域の方と共に明るい未来を築き上げていくという探究活動を行っています。続きまして、コミュニティスクールの活動を紹介します。令和2年度に県内3校がスタートしました。コミュニティスクールというものは、地域の方々に学校運営に関わってもらうというものです。一つ目には、コナンの美味しい蕎麦のブランド化を目指す蕎麦プロジェクトです。種まきから収穫、蕎麦打ちまで全生徒が行います。二つ目には、地域の方に面接官になってもらい、就職試験前に模擬面接をお願いしています。今年は全員が第一希望の企業に合格しました。三つ目は、地域のおばあちゃんたちに学校の調理室で郷土料理を教えてもらっています。地域の活性化のために、私たち生徒が本気で取り組むことができる学校です。ご清聴ありがとうございました。
コナン高校の皆さんの発表でした。ありがとうございました。ここからは参加企業の皆様によります会社の紹介でございます。加賀マイクロソリューション株式会社の皆さんでございます。お願いいたします。
皆さんこんにちは。須賀川市の森宿にあります加賀マイクロソリューション総務課吉田と申します。本日よろしくお願いいたします。
同じく総務の小林と申します。よろしくお願いいたします。で、まずはですね、社税ということで、会社のスローガン、いわゆるスローガンなんですけれども、当社は基本的に製造業ですので、作るというところが主なお仕事になるんですけれども、ただ作るだけではなくて、心を込めて作ることによってお客様により良い製品をご提供したいというふうなことで、心で作るということを社税としております。でそうすることによって最終的には心に残る仕事、お客様は当然なんですが、我々も心に残る仕事にしていきたいというふうに考えております。で次に会社概要なんですけれども、まず、設立が2002年9月ということで、今年で21年目の会社です。で業種がですね、電子機器製造業というふうなカテゴリーになりまして、当社のお仕事なんですけれども、大きく分けると3つに分類されます。1つが電子機器製造、いわゆる組み立てのお仕事、2つ目が修理サポート、3つ目がリユースリサイクルということで、この3つに分かれます。でそれぞれちょっと詳しく言いますと、パソコンやゲーム機の組み立てだったり、あとパチンコパチスロ、それの液晶ユニット部分の組み立て、あと修理サポートの方はパソコンの修理、これは大手メーカーさんのパソコンの修理を当社でやらせていただいていると。あともう一つがスマートフォンだったりタブレットの個別設定のサービスというようなこともさせていただいております。あと三つ目のリユースリサイクルにつきましては、中古パソコンの買いを買い取りまして、再生販売、あともう一つがレンタルの携帯電話やモデムルーターの再生ということで、これもレンタル期間が終わったこういった機器を当社がきれいにして、中のデータもきれいに消して、でまたレンタルの市場に戻すというような、こういったお仕事をやっております。ということで、当社作って修理してリユースリサイクルするというような、いわゆる循環型社会のほんの一端なんですけども、を受け持たさせていただいているお仕事になります。あとは会社行事としましては、ソフトボール大会とかね、そういった運動系のイベントだったり、あと方針説明会とか、これは会社が社長だったり役員から、今現在会社の状況はこうなんだよというふうなことを全社員に説明する機会がありまして、そのおかげで我々社員一人一人が今の会社のどのくらい儲かっているのかなとかね、あとどんな仕事をこれからやっていこうとしているのかなということを、一人一人が知れるというような機会があります。ということで、来春はリフレッシュな気持ちで、社会人の仲間入りできるように皆さん頑張っていただければなと思います。
加賀マイクロソリューション株式会社のお二方でした。どうもありがとうございました。では続いて須賀川ガス株式会社です。よろしくお願いいたします。
はい、須賀川市おろち町に本社がございます、須賀川ガス株式会社の土屋と申します。
須賀川ガス株式会社の若林と申します。よろしくお願いいたします。
須賀川ガスが主に取り扱っているのはガス、電気、ガソリンなど生活には必要不可欠な暮らしを支えるエネルギーです。必要不可欠だからこそ長い間地域の皆様に支えられ事業を続けて来られました。安定した企業として68年継続しております。須賀川ガスの会社名をご覧になられて須賀川ガスのガスですね、なんで河原なんだと思う方多いと思うんですが、私自身も入社した際になぜ河原なんですかって先輩社員に確認してたんですが、特にガスは漢字の意味はなくてですね、当て字だということで意味はございません。須賀川ガスにはですね、先ほど、動画でご説明した通り7つの事業があり、自分に合った職種を探すメリットがあると思います。最初は酒スーパーで働いていた方が電気のことが詳しいからということで電気事業部に移動して活躍したり、経理部門にいた女性がいつも分かりやすい説明をされるので販売部に移動したところですね、電気契約件数トップに輝いたり、営業職しかしていなかった男性がエアコン取り付けやエアコン丸洗いなどですね、行ったり、自分の得意なところを各部署で活かせる環境がございます。また資格試験にでね、取得に力を入れております。様々な取得している社員が多く在籍しておりますので、資格に関して私は全然専門じゃないと言ってもですね、普通に先輩方が教えてくれますので、また資格手当もつくため資格取得するメリット多くございます。次ですね、福利厚生に関しましては残業はほぼなく有給も取りやすく、4月より休日も増えることになりました。また PC の電源が18時15分にはすべてシャットダウンされます。そのため勤務時間内に業務の効率化を上げるためにシステムを活用したり、各部署で仕事の見直しですね、やり方を工夫してワークライフバランスの取れた働き方を目指しております。その他、まあ、産休育休、女性の方が取るのは以前からありましたが、男性の育休も積極的に推進しております。昨年ですね、育休を取得した、男性社員おります。で、まあ、業務終了後のプライベートタイムも充実しておりますので、須賀川ガスでは、今度は自分たちがマネジメントするワークライフマネジメントを積極的に取り組んでおります。またですね、電気小売に関しましては、電気契約約1万3000件と件数を伸ばしております。福島県から東北6県、関東1都6県へ電気の供給を行っております。で、最後になりますが、須賀川ガスの社では、地域社会に奉仕です。地域総合エネルギー企業としての自覚と責任を持ち、エネルギーを通して地元の皆様よりですね、快適な生活を実現を目標にしております。これからも地元に根付いて長く安心して働ける、環境を、皆様と一緒に作っていきたいと思っております。
須賀川ガス株式会社でした。ありがとうございました。続いてはフロンティアラボ株式会社になります。
フロンティアラボ株式会社総務部の今野と申します。
同じくフロンティアラボ株式会社の吉村と申します。よろしくお願いします。
それでは、私の方からフロンティアラボ株式会社の会社紹介をさせていただきます。まず会社概要をご説明させていただきます。当社は1991年に創業いたしまして、今年で32年となります。当社の事業内容は分析、装置関連の、研究開発製造販売サポートとなってございます。分析装置って言われても分かんないと思うんですけど、後ほどご説明をさせていただきます。従業員は56人、海外にいる、ものも含めての人数になります。市場占有率、熱分解装置というものなんですけども、国内は 90%、 海外においても 60% 以上を当社がシェアを誇っているという内容でございます。海外拠点といたしましては、アメリカ、ドイツ、中国、シンガポール、ロシア、インドにございます。また研究所が郡山の本社の隣にですね、 R&D センター、こちらが研究所となっております。フロンティアラボ、ラボラトリーズなんですけども、こちら研究所という意味でございますので、当社の研究施設もございます。はい、ということで熱分解装置と分離カラムというものを扱っているんですけども、熱分解装置と言われても多分分かんないですよね。簡単に説明すると、物を燃やして出た煙を分析するための装置です。まあ、物って 何でできてるの？何がこう成分として含まれてるの？っていうのをこう分析する必要がある時があるんですよ。例えばタイヤを作ってる会社さんとかですと、タイヤに含まれている成分は、これが何パーセントで、これが何パーセントじゃないと、適切な成分、まあ、適切なこう強度とかを保てないから、もう決まってるんですよね。ぴったりと。なんですけども、ちゃんとその割合で入ってるんだろうかっていうのを分析して、間違いなく当社の製品は、まあ、クオリティを保ててるっていうのを確認したりとかっていうのにも、うちの製品が使われたりするんですね。で、こちらの右の分離カラムっていう針金のようなものですね。こちらはもう本当に針金のような細いものなんですけども、まあ、チューブといいますか、こうパイプになってまして、この中をガスが通って、で、まあ、分析する、されるっていう形になってございます。まあ、最後にですね、まあ、当社のことに、興味を持っていただいた方、もしいらっしゃったら、ぜひとも当社のウェブサイトをご覧いただきたいんですけども、そこのサイトをご覧いただければ、きっと弊社の製品ご理解いただけるのではないかと思いますので、ぜひとも一度弊社のホームページ、フロンティアラボと検索すると出てくると思いますので、ご覧いただければと思います。
フロンティアラボ株式会社でした。ありがとうございました。
そしていよいよ座談会が行われました。今高校生はどんなことを考えているのか、どんな会社で働きたいのか、楽しみにしていることや不安に思っていること、そして企業の皆さんはどんな人材を求めているのか、3つのテーマを設けて行われた座談会。今週は令和5年3月の新規高卒者の求職動向、新規高卒就職者の離職率についての模様をお送りします。
求職の動向です。実は就職希望先で福島県内就職希望者の割合が84から86と、まあ傾向を見てもずーっと高い状況が続いております。さあ、じゃあ高校生の皆さんは就職するとしたら県内なのか県外なのか。
就職するとしたら、県内、まあ、自宅近くの通える企業の方がいいかなと思っています。
私は就職するとしたら県内を希望しています。その理由は地元に貢献 したいからです。
私は県内県外とかではなくて、自分のやりたい仕事だったりがあるできる場所だったらどこでも行こうと思うので、それがたとえ県内にあれば県内で働くし、県外にあれば県外に行くという形です。
今手元で集計してみたんですが、まあ、最後 藤田さんが、まあ、どこででも行きますということなんで、まあ、一応県外も行くということで県外にカウントしますと、10人中6人が県内、自宅近くも含めて6割。会社側の皆さんはどうですかね。加賀マイクロソリューションさんは、
はい、やっぱり地元で就職したいという気持ちはやっぱり若い時はあるんですよね。ただ中には何人かの方も県内もいいんだけど県外に出ていろいろこう技術を磨きたいとか、まあ、そういった思いがある方もいらっしゃるみたいなので、本当にその辺は本当に頼もしいなと思ってます。
フロンティアラボさんは、
はい、県内の企業として地元に貢献したいという強い思いがございまして、まあ、当社はそういった県内への就職をご希望されているような学生さんにですね、まあ、世界を相手に活躍をできる場を、まあ、必ずこう提供できるんじゃないのかなっていうふうに思っております。
さあ、時間もあんまりなくなってきたので3つ目のテーマ、離職についてなんです。高校生の意見を聞きたいんですけど、その仕事を頑張れる、仕事を辞めたいと思ってしまう、その針がどういう要素で触れるか。
やっぱ人間関係が一番大事だっていうのは身に染みて分かっていて、あとやっぱやりがいが感じない仕事だとやっぱりやっていてもあまり面白くないし、つまらないなと思うことがあるので、それは大事だと思います。
仕事を続けるためにはやっぱりその職場の人間関係を良好に保つ必要性、なのでそのこう相談する相手を作ったりなどの、なんかそのサポートをしてあげていったら、その頑張れる理由になれるんじゃないかなと思います。
初めてのことでやっぱりミスとかいっぱいしてしまって自分を不甲斐なく感じることとかあると思うんですけど、その時にメンタルのケア、まあ笑って励ましてくれれば頑張れたり、やめようとしててももう少し頑張ってみようかなって思えると思います。
今の皆さんの方から人間関係とかあとコミュニケーション能力がというふうな話いろいろ出てましたけども、本当に今ミスっていうのは本当に若いうちは全然してもらった方が逆にいいかと思うんですよ。本当に若いうち、まあ、新入社員とか1年目、2年目、3年目ぐらいに、いろんなことにチャレンジして、まあ、どんどんミスしろとは言いませんけども、多少のミスはね、大丈夫です。ただ、ミスしたときは、必ず報告、連絡、相談をしていただきたいと思います。そういったことがなかなかちょっとね、でき得ない、方も、ちょっと見受けられる時があるので、まあ、その時には言っていただきさえすればすぐフォローはできるんですが、言っていただかなければなかなかフォローもできないということもあるので、なんか間違ったなとかミスしちゃったなと思ったらば、怒られるから言わないではなく、どんどんそこはね、言ってもらって、で、自分の糧にしていただければな、というふうに思います。本当にそういったコミュニケーション能力というのは、そういったところから、育っていくかと思いますので、まずは自分の上司とかね、先輩、まあそういった方々に、まあ相談でもミスしたら、何でも報告するってもいいので、まあそこから、コミュニケーションは始まるのかなと思いますので、その辺、皆さんこれからそういったところ大事に考えていただければと思います。
はい、ということで本当に皆さんに積極的に喋っていただいて、ちょっとまとめたいと思います。今、給食動向なんですけど、福島県内県外の話も出てまいりましたが、やはりここにいらっしゃる方も福島県内で仕事をしたいという方が6割いたということが分かりました。で、どういう仕事をしたいかというのは、まあ、製造業が少し多いですけれども、意外と皆さんいろんなことをやりたいってバラエティに飛んでいるというのが分かりました。企業の皆さんもやはり地元で頑張りたいという方を応援したいという気持ちがすごく伝わってきたなというふうに感じました。そして3つ目のテーマ、離職についてなんですが、会社の大きさとその人間関係というところについてはすごく私も考えさせられるものがありました。ただそういった中で、会社側もやはり離職率が上がらないようにいろいろな取り組みをされております。そして高校生の皆さんもやはりこういうことをしてくれると会社で頑張れるっていう、そういう提案も企業の皆さんに聞こえたかと思いますので、ということで全体を通して皆さん感じたことたくさんあると思いますが、それを胸に就職活動目いっぱい取り組んでいただきたいと思います。
座談会は予定の時間を超えるほど熱心な意見交換が行われ終了しました。それでは参加した皆さんの声をお届けしましょう。
福島県立清涼情報高等学校の出口、2年1組情報電子が出口翔之介です。今日参加してみて、まあ、僕はものづくりが好きで製造系の仕事を希望していたんですけども、今日来た企業様の話を聞いて他のところも面白そうだなと思い、とても貴重な経験をさせていただきました。
郡山商業高校2年、水根役丸です。今回このような機会をいただきありがとうございました。では希望している職種はまだ具体的には決まってないんですけれど、やっぱり事務だったり、あと私は情報処理科なので、やっぱりそういう情報系のお仕事だったり、あとデザインをするお仕事だったり、いろいろ考えて今進路選択をしています。今回普段聞けないような企業さんの気遣いだったり内情だったりをたくさん聞けて、本当に聞いていてとてもためになったし楽しかったです。今後これから3年になって就職をする上でぜひ参考にしていきたいなと思いました。
郡山商業高校2年の本中凛です。サービス業のホテルスタッフなどを希望しています。今回なかなか企業さんの企業説明などを聞く機会がないので、今回企業さんの仕事内容や新社員さんにどれだけサポートしているかというのを聞けて、なんかこれからの進路活動に対してとても不安が少しなくなったというか、ちょっと自信を持って進路活動に向けるようになったのと、あとはすごい参考になるお話で、これからの進路活動に生かせていけそうだなと思いました。ありがとうございました。
郡山北工業高校2年建築科の藤田悟です。希望している職種は自分の入っている建築科の建築業だったりとか、自分の興味があるパソコンだったりウェブ制作だったりです。今日参加してみて、実際に複数の企業の方の意見だったりとかを聞けて、とてもいい経験になりました。まあ、実際に建築の企業さんだったりとかがいらっしゃって、どういう人材を求めてるだったりとか、福利厚生の部分で例えば表彰があったりとか社員旅行があったりっていうのを聞けて本当に良かったです。
郡山北工業高等学校の情報技術科2年本田隆三です。今はまだ未定ですが、製造業に希望しています。実際に企業の方と意見を交わし合い、今の高校生と企業の方のお互いの求めていることなどを理解できて、とても良い経験になりました。企業さんの求めている人材や、職業の内容などを具体的に聞くことができて、とても良かったです。
今日参加してみていかがですか？
そうですね、生に高校生と お話がコミュニケーション取れて大変有意義でした。はい、高校生県内に結構希望されているということで、そのちょうど今から12年前ですが、災害があった、そういうことで親御さんとかそういうのが心配だからという子もいましたし、県内に6割の人が残るということで、まあ、私も県内の企業ですので、精一杯頑張らなくちゃいけないなと思いました。
こういったミーティングっていうのは参加してみていかがでしょう？
そうですね、コロナの出荷が終わってからですが、顔を見ながら喋れるっていうのは大変顔つきも見えるし、大変有意義でありがたいことだと思っております。
これから先の募集にどういうふうに役立てていきたいですか？
そうですね、福利厚生だとかっていうところの気になるところもいっぱい出ましたので、そういうのを見える化、数値化して、6月7月からの求人に生かしたいと思います。
参加してみていかがでしょうか？
やはりですね、まあ、企業間ももちろんのことですけれども、やっぱり学校の先生たちと意見を交流できる、そしてそこにやはり学生の声が入ってくる、そうすると本当に現場の方でどういうふうに考えていて、どういうものを望んでいるかっていうのが、まあ、よくわかる内容だった。そういう意味では本当にね、企業のこれからの考え方の、まあ、非常に参考になるのかなというふうに思いますので、まあ、ここに参加された方、参加できなかった方、そういった人たちが多くね、これに耳を傾けていただいて、ぜひ活かしていただければ、本当に県内企業を活性化して、いい福島県になるんだろうなというふうに思います。本当にね、本日は参加させていただきましてありがとうございました。
これから先の、採用試験にどう役立てていきたいですか？
我々からすれば、本当に来てくれる方がいい人なんですね。ですので、もう本当に来ていただく方を、一人前の社会人であり、大人にして、そして、いい会社、ひいては、いい福島県になるように、していきたいというふうに考えております。ですのでね、今回聞いた内容も、会社の中で、教育とかにですね、ぜひ活かしながら、彼らが求めるものを、達成できるように頑張っていきたいと思います。
この時間は3月20日郡山市で行われました福島情熱ジョブミーティングの模様を参加者のインタビューを交えてお送りしました。参加者の皆さんも企業の皆さんも、いよいよ就職に向けて動き出します。来年の春、桜が見事に咲くことを期待しましょう。